FM Fuji.
FM Fuji.
78.6 and 83.0.
こんにちは、石井由紀子です。9月から11月の3ヶ月間、テクテク甲府では江戸時代に城下町だったエリアを歩いています。先週は甲府城のことを学ぶべく舞鶴城公園を巡りましたが、今日は甲府城を囲んでいた堀の跡を歩いていきたいと思います。
甲府開府500年記念番組、テクテク甲府。この番組は甲府開府500年記念事業実行委員会の提供でお送りします。この番組では今年開府500年の記念イヤーを迎えている甲府を歩きながらその歴史や魅力に触れていきます。
先週先々週に引き続き甲府市教育委員会歴史文化財課の金子誠司さんにお話を伺います。金子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今私たちがいるのは甲府駅の南口から西へ200メートルぐらい向かったところですかね。タコの滑り台がある立花児童公園にいますけれども、ここは城下町の堀の跡の近くということなんでしょうか。
はい、その堀は二の堀です。二の堀の跡の近くということになります。甲府城の本丸部分、これを囲むのが一の堀、その外側にあるのが二の堀と呼ばれました。この二の堀に囲まれた部分を角内と呼びます。江戸時代は甲府近藩市の居住区域となっていました。二の堀は堀の幅もあり、城を守るそういう役も担っていました。しかし明治以降は新しい市街地を作るため、順次埋め立てられてしまいました。
前にお話を聞いた金盤市、先週ですよね、みんなバーッと行ってしまったという、あの人たちが暮らしていたのがこの辺りということなんでしょうか。
はい、そういうことになります。
さて、私たちは移動して甲府駅南口から歩いて、ペリメ桜町、コリド桜町を越えた若松町のあたり、駅から歩くと30分ぐらいですかね、このあたりにやってきました。ここは昔からの住宅街のようなところですけれども、こちらも堀の跡なんでしょうか。
はい、ここは三の堀の跡です。三の堀は甲府城を囲む堀の一番外側にある堀です。この堀の内側を角外と言います。角外は町人の居住区となっていました。ここはですね、京都の町と同じく東西南北の四角形、いわゆる五番目状で区切られています。この三の堀は甲府城ができた当時から、最初から計画されて、作られたと考えられています。
こう一軒一軒のお宅に向かって堀に橋がかかっていますね。町人居住区と今おっしゃいましたけれども、江戸時代の甲府城下には町人が住んでいた町としてどんな町があったんでしょうか。
はい、たくさんの町がありましたけれども、まずはですね、武田時代の八日市場、これを移転さしてできたと言われている八日町という町があります。
はい、
ここはもう府中第一の良きところないと呼ばれたくらい賑わったところです。さらに代々甲府の町年寄りを務めた坂田氏が住んでいたところです。そしてですね、山田と書いて陽田町、ここは元は伊勢町と呼ばれたところですけども、ここにはですね、綿屋さんなんかが多いので、俗に綿町とか綿屋町とか呼ばれました。今山梨中銀金融資料館がある近辺が陽田町ということになります。これ明治の最初には製紙業の町になります。その他にですね、甲府徳川家時代、時の鐘があった横金字町で、それに隣接する形で、材木商が、多かったので、材木町と呼ばれた縦金字町、さらに武田時代の三日市場を移転してできた、八日町に次いで大きな商家が多かった三日町、あとは、木の皮を使った職人、紐物職人が住んでいて、お菓子屋さんとかそうめん屋さんが多かった匠町、武田時代 連着行為という町がありました。この連着というものは、商品をくぐりつける紐であるとか、また商品を入れるための箱であるとかっていう言われますけども、まあ、そういう商人に関わる上連着町、下連着町、さらにその南には、武具や農具といった鉄製品を作る、鍛冶の職人が住んでいた鍛冶町、その隣には桶の職人が住んでいた桶屋町で、さらに、甲州道中の宿駅として、まあ、旗小屋とか飲食店でにぎわい、穀物の、取引が盛んだった柳町、さらにその北側になりますと、まあ、魚の商人たちが集まっていて、この明治時代、今甲府の魚市場は国宝にありますけれども、それまで明治から、魚市場があった、魚町、この辺りが賑わいました。
こう中には現在も通りの名前や地名に残っているところもありますよね。私もよく耳にするところがありますけれども、まあ、甲府を歩きながら水路のように見える堀の跡や地名などに注目すると、近世の城下町としての甲府の姿は想像しやすいかもしれませんね。
はい、
今日は甲府城をかつて囲んでいた堀について、甲府市教育委員会歴史文化財課の金子誠司さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は石井由紀子でした。
甲府開府500年記念番組、テクテク甲府。この番組は甲府開府500年記念事業実行委員会の提供でお送りしました。